刻は午後7時24分を過ぎました。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。今日はサバ飯パーティーです。そしてサバ飯パーティーになるとなぜかこの方現れますということで、すでにですね、実はこの後のインフォメーションのコーナーで通常出ていただきます国土交通省の職員の方ももう7時を過ぎたということで入っていただいて一緒に試食をしようじゃないかと。どういう番組じゃこの番組は。そして試食といえばこの方ですという方もいらっしゃってますので、まずはまずたちからご紹介を。
はい、はいはい、河川管理課長にまずです。こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よく降りますね。
そうですね、
サバ川の水の量はどうなんですか。
結構ダムには溜まりましたよ。
ダムの方に溜まってくれたんですね。
溜まりました。
ね、2年ぐらい続けてこうどうも冬ぐらいに下水対策協議会だとかっていう話がありました。今年はいい感じですか。
今年はね、秋頃はちょっと危なかったんですけど、それから大盤面を降りまして、
はい、盛り返
しようやく、回復しました。
今年雪の水っていうのはどうなんですか。
そんなでもないんじゃないですかね。
雪はそうでもなくて、ちゃんと雨がカバーして、
バンクーバーもないぐらいですか。
そうですね、バンクーバーフリーで運んでますからね、ということでして、そしてですね、サバ飯パーティーといえばこの方です。どうぞ。
こんばんは、クリシエです。
なんで食べ物の好きだけ。
ちょっと匂いにつられた。
前回もご登場でございまして。
そうですね、はい、
前回はおかずバージョンだったんですけど、はい、今日は、ご飯バージョンでお届けし
たいと思います。
ということ
で、なんかいい匂いが漂ってますね。
試食してもいいです。自由に
自由に
自由に食べてください、はい、もうすでにだいぶみんな食べちゃいましたけど、今日はですね、チラシ寿司、そしてエビピラフ、カレーピラフ、カルボナーラ、そして今は、ナポリタンのラインナップでお届けしております。なるほど。国土交通省にもやはりあるんですか、こういう備蓄用の食料というのは。
いや、ないです、ね、
職員さんの引き出しじゃなくてですよ、ちゃんとした、
引き出しには回るかもしれませんけど、
ちゃんとしたものというのは
ないですね。
見たことない。
今はもうないですね。ない
ですね。今はない。昔はあったんです。
なんかカップラーメンとかそれぐらいのものであれば。
なるほどですね。1日2日はなんとかっていうことですか、ね。で、アルファ米とかっていうのは備蓄しないんですよね。法務省さんでも実際は職員さんではなく皆さんにお配りするためのものを、ね、備蓄していらっしゃいますけど、ね、なかなかでも私いろいろ今日ですね、はい、調べなければいけないと思いますね。責任も感じましていろいろ会社の防災対策等も読んできたんですが、やはり従業員のため その備蓄をしておくことは大切だというような話が書いてあったんですよ。
そうですね、今そういう風になってきましたね。
今まではでもあまり会社でそういう風なものを備蓄するとかいうのはなかったんじゃないんですか。
なんか災害に対して今防災管理者、防火管理者まで、
はい、もう買いました。
この防災管理者を置くように指導されてますよね、今まで。
なるほどですね、はい、そういう方がやはりこういういいですよ、どうぞ召し上がってください。まだ出番まだですから、
まだまだ、
はい、
もうしばらくありますね、
はい、大丈夫ですよ、はい、出番になったら出待ってます。食べてる間は聞きませんから、ぜひ試食をしてですね、味をですねどんな感じだったか皆さんにお伝えいただきたいと。
難しいですねそれね。
前回やった時ですね、食べてばっかりいるなっていう言われたんですね。ぜひ好きなものを召し上がってみてください。いいですよ、エビビラ、
はい、いただきます。
はい、そしてカルボン、これはナポリタンですけどもね、防災対策ということで災害時従業員の家族への連絡方法を確認しておきましょうとかいうことと、あとまた避難経路の確認を会社の方でもしなければいけない。
そうですね、だから、そこに残る復旧復興のための社員さんと、はい、帰宅社員
と分けなきゃいけなかったりとか、はい、また会社の地震対策であったりとか、また帰宅者に対する防災のグッズ、
そうですね、
だから会社の方から持って帰らせることができるものを持って帰らせましょうっていうことなんですよね、はい、そうですね。やはりこういうものを、防災マップですとか携帯電話の充電器、はい、やはりこれは必要になってくるんでしょうね。
そうですね、
今本当皆さん携帯電話で全てのものがっていう感じですよね、はい、では前回ですね、神戸に行った時に阪神淡路大震災15年前だったということで、まだあまり携帯電話が普及をね、そんなに 今ほどは溢れてなかったので携帯電話が通じてたんだけども、今ぐらい普及してその電波が飛び交っていると本当に使えるのかなって言いながらも、でも携帯電話のメールであるとか、はい、あとマップにこう頼ってるよねっていう話はありますね。山本さんもやっぱりなんかそういう感じで使ってることありますか。
だから最近の住宅だったらよくワンセグの、
はい、
テレビを防災備蓄品として、うん、揃えたいという企業さんもおられるんですよ。あ、でも実際今ワンセグ携帯が主なんで、
そうですね、
まあ、実際ワンセグが映るかどうかというのは別問題として、うん、
で備えとして、
ね、あと GPS 付きですんで自分の位置が分かると。
なるほど。まあ、帰宅に関してですね、例えば電車も止まってしまった、バスもない、徒歩で帰らなきゃいけないとなった時とかですね、はい、まあ、本当に知らない土地に来ている時に被災してしまったりとかって必要ですよね。
そうですね。
あるよね。で、前回の、ボランティアセンターの時にもそうだったんですけども、やはりボランティアセンターたくさん行かれる方は皆さん携帯がワンセグだっておっしゃるんですよ、はい、でこれである程度ニュースを自分で確認して自分で情報を取りに行くことをしてるんですよっていう、ね、話もされてますけど、ね、やはりそういうものを普及し始めてるんですよ ね、 そうですね。他にもですね、まあ、リュックサックであったりとか、あとスニーカーなんかもね、会社の方で手配されるところもあるよ、ね、
そうね。だからスニーカー、まあ、スニーカーもあれば安全靴が一番いいんですけど、まあ、その安全靴に対応っていうかな、同等にするように中敷き、鉄板の入った中敷きがあるんですよ。
鉄板が入ってます
か。はい、やっぱ踏み浮き防止のように、
ガラスだとかっていうもの、
はい、釘とかですよね。
他にですね、この、サイトにはですね、磁石
そうです、
迷子ですよね、迷子防止
結構高磁石が、
うん、先ほどね GPS の話もありました。まあ、軍手タオルなんていうのはまあ普通だと思います。また保存水、そしてですね、どのサイトに行ってもチョコレート、
ああそうです、ね、
必ず書いてありますね、はい、やっぱり疲労回復用だということなんですけど、また備えておきたい防災用品としては保存水、そして非常食、ラジオ、救急用品、そしてこの薬、また整腸剤ですとかね、湿布薬など、そして毛布っていうのことも書いてありますね、はい、こういうものっていうのはやはりこう大量に、だいたい従業員さんの人数分ぐらいよ、ね、皆さんは
だいたい、まあ、班という班分け、先ほど言ったようには復興、復旧に何人残る、うん、チーム別に、まあ、少なければ全員分、うん、
なければ残る大体の目安分ということ、ね、
だから会社自体に事務所とかの場合は全員が問われない、うん、場合がありますのでね、
うん、必要最低限のものを揃えておく
ということですね。
もう今まであまりこういう、ね、備えっていうのはなかったんじゃないかなと思いますけれども、はい、こう災害が起こるたびに一つずつまあ経験を積んでっていうことになると思いますけども、はいはい、この最近でいう新しい防災グッズっていうのは何か出てるんですか。
最近ですか、
うん、
今まで出たやつの応用ですね。極端に携帯電話が、うん、今言ったワンセグが必要になったとか、
だんだんやはり改良されてくるもの
ですね、
使っていくうちにとか、はい、まあ一度、まあ、でも皆さん防災グッズをこう揃えなきゃと思って揃えられて使わずにリュックに入れておくっていうのはダメですよね。
ダメですね。一応確認してもらって、
一応自分でって、まあ、今日のですからこの試食会も、はい、ある種こういうものが食べれるということを知っておくためにやってると、ね、いうことですよね。
さすがに1日でも同じ先の白ご飯ばっかりだと飽きてきます
ね。前も防災訓練の時に、ね、白ご飯とおつゆだったんですけど、白ご飯が食べれない、まあ、結構の白ご飯のって多いですよね、量が。
そうですね、
こちらは2杯分ぐらいになるんですよね、はいはいはい、やはり女性の方とか食べれないとかおっしゃってましたけど、はい、あるおばあちゃんが災害時だと贅沢だよねって、この白いご飯が食べれるっていうことは贅沢なことだよねっていうのことをねおっしゃってましたけど、まあ、今回もアルファ米は、まあ、お湯を入れてね締めるということもありますけども、うん、こうパウチというかチャックになってますから ね、 食べ残した時でも
残しといて
長く置くことはできないですけども、はいはいはい、まあ、数時間ぐらいであれば
そうです、ね、
残すこともできますからね。こういうものもまず作ってやってみる、
そうです、体験してみる、
体験してみることが大切ですね、うん。それにしてもいろんなものがありますが、次の時に試食している栗介さん今日のはどうでしょう。
うまいですね。
カルボナーラに至りました。3分でできました。パスタ3分ですよ。ご飯は15分かかってますけど、パスタ3分ですからね。
これ本物のお米なんですね。なんかこの お菓子みたいな米じゃなくて、
あ、これは本物の。
そうですね、これは
一度炊いたやつを乾燥させて作ってますね。アルファカマイというやつが、
うん、ね、ポン菓子みたいなのもあるんですよ。
ありますね。
ふんわかしたりこう、はいはいはい、ちょっと眉ぐらいの大きさある
そう、はい、あれはそのまま水なしでも食べれますよと。
はいはい、
ほんとスカスカスカ
スカスカってい
う赤ちゃん食べるおせんべいみたいな感
じの、ね、そうで水入れたらちょっとおじや風になる
ということで、まあ、臨機応変いろいろ使っていただく
そうですね。
でもなかなかでもアルファ米が皆さんね手に入らないっていうことをね、はいはい、おっしゃってますけどね、 防災訓練ではだから奪い合いのように
そうです、
ね、食べてみたい使ったのみたいな話は聞いたことがあるんだけど、お湯を入れたらできるご飯があるっていうのは知ってたんだけど食べたことがなかったということで、はい、前回の1月の終わりにあった防災訓練の時も皆さんあの時は法務士さんがわかめご飯とあと炊き込みご飯ごもご飯
ですね、
はい、だったんですよ。でだんだんの訓練もね毎年やってますと参加される方はだんだんこう舌が肥えてくるもう間違いなく五目煮ではない。
そうですね。
で初めて参加の方はですね、手前にあるわかめを取るという、やはりそういう面もですね、やはりそんなにつながってくると思いますので、さまざまなものね、召し上がってみるのもいいんじゃないかなと思います。で前回も言いましたけれども、備蓄、先ほどもね、消費期限を言いましたけれども、消費期限って決まってるんですよね、大体。
そうです。
ということは、一回買ったら終わりではなくて、はい、ある程度点検をして、こう、ダメになりそうなものは食べて新しいものを追加するっていうことをしなきゃ。
実際阪神・淡路の頃は3年だったんですよ、うん、水も大体こういうご飯、うん、ちょっと3年だとちょっと周期が早いということで、うん、でメーカーさんは大体5年、うん、だからその時に阪神・淡路の時にいろいろとこが揃えられて、中を確認してないんでかなり食べれないものが、
うん、そうですね、もう15年
ですか、ね、15年前ですからね。
5年だったとしても3回回ってないといけないですよね。
今水だと10年ですか、一番長いの。
備蓄水だと10年ですね。まあ、水も1人1日3リットルっていうふうに言われてますけど、3リットルって結構な量です
よ。いや、結構ありますからね。
ね、1人3リットルでしょ。結構ですね。何か外で試食、多分ですね、カルボナーラじゃなくてペペロンチーノが出来上がったと思います。辛いらしいですけど、やっぱり食べてみないとダメですね、何事もね。ですから保存水を取っていらっしゃる方もお水もちゃんと確認していただく、また懐中電灯なんかもこうつくかどうかっていうのを ね、確認しておかないといけないですよね。で、まあ、前回今回は食べるものシリーズに入ってますけども、はい、前回グッズシリーズの時には電池を大きさを変えて、ね、使えるもの
とか、アダプター、あれが意外と今皆さん揃えられてますね。
結構懐中電灯の電池って大きいのがいるじゃないですか。
それが単一なんで
家にはなかなかないですよね。
意外とないですよね。
だからそういう時にはそういうアダプターなんかがあるといいですよね、はい、
そうですね。
喋っていいですよ皆さん。防災サインで話す必要はないと思います。ここの中でカルボナーラが食べたいですか。
ペペロンチーノを持ちます
か。ペペロンチーノできたそうです。
確かに辛いです。
辛いですか。
辛いです。
でも疲れてる時とかね、刺激物っていうかいいんじゃないかなと思いますけど、う
ん、でもしっかりした味がどれもついてます ね、
これだけで十分ですよね。だからこんな、あ、本当に辛い、うん、本当に辛いみたいですよ。何だったんですか、水の量ですか、唐辛子が入ってるからですか。
う
ん、まあ、皆さんが回し食べていただいてる間に私また他にいろいろ話をねしなきゃいけないですけども、まあ、どこにもチョコレートとかまた救急用品のこととかね書いてありますけれども、まあ、今時期といいますかね、まあ、月に1回ぐらいはね防災グッズを出していただいたりとか、またちょっと考えていただく、まあ、阪神・淡路大震災のあたりはですねボランティア週間だとか、まあ、いろんなことで耳にされることあったと思いますけれども、今一度自宅の中を見回してもらって、あの時期というのは本当集中的にどこのね報道だとかもこう災害について考えましょうよとか言いますけども、ね、なかなかこうちょっと距離がありますとね違うところの話に聞こえますけども、はい、やはり甲府市も昨年7月にね、はい、洪水にあっても、洪水ないですね、土砂災害にあってますから、うん、やはりそういう面で考えることはいろいろあるんじゃないかなと思いますね。もうある家庭ではそれからずっとバッグを玄関に置いてあって、はい、いつでも出れるようにするようにしましたとか、はい、あと結構自宅の中の避難経路をちゃんとしないといけないということが分かったとかですね。そうですね。特に甲府市風水害で台風の時は停電になることが多いです、
はい、
じゃあうちそうなんですけど家の床に物を置く習性があるんですよ、みんな、はい、これで停電だったら踏むよねっていう話ですけどもね、そういうこともですね確立していただきたいなと思いますし、また何かのなかなか防災について話しましょうっていうと難しいですけど ね、ちょっと楽しく話せることをね見つけていただいて、こういうふうな試食会をして、
はい、
話すきっかけ作りをねしていただければ
、それが話が広がると思いますよ ね、
まあ、今訓練もねたくさん行われてますし、小学校中学校でもやはり防災学習が進んできてますからね、はい、ぜひ学校で防災学習をしたらお家でもね教えてあげるっていう小さな先生になっていただきたいなと思います、はい、結構子供さんたちもリアルにいろいろね聞いてきてますからね。
そうですね。
やはりあの語り部さんの話を聞いてきていたりとかしますからね、はい、ぜひそういうことにも大人も耳を貸すようにして、はい、これもある種の防災訓練でしょうからね、はい、でまたあの本当インターネットを開くと防災と検索するといろんなものが出てきますよね。
増えましたね実際。
もう、まあ、でも今日はあの私あの非常食ってやったらあの防災研究会とか当たりましたけどいろいろね本当にありますから、ぜひあのこういうものもね楽しんでいただいて、はい、
そうですね、
キャンプに行っていただいてもいいですし、今日雨なんかの時はね自宅キャンプもできますから。
そうですそうです。
そしてあのご飯が作ってもらえないお父さんいいですよあの受験生ね今シーズンですから、
そうですね、
ぜひこういうものをね使っていただいて夜食にも使えますからね。
あと旅行とか使えます
ね。そうですね、海外旅行に行かれる方とかよく持っていかれるそうですね、ということもありますからね、ぜひ、まあ、なんか卵が入ってたりすると持っていけないところもあったりしますから、
はいはい、
ご飯主任ということで ね、 ね、でも白いご飯と味噌汁を持ってあの行った人知ってますからねどうしても味噌汁が飲みたくなるんだって言って、はい、あのインスタントの味噌汁を持っていった方もいらっしゃいますけども、やはりでもじゃあという話ですよね、はい、その時にどうしようということをぜひ考えていただきたいなと思います。えらい今日は静かですね皆さん、
う
ん、
そうです
そうですよ、食べても何も言わず辛くても我慢して、
会話に入るとちょっと悪いかなと思って、
いやいや入ってくださいどうぞどうぞいや防災とか、あでもそうですね、災害時はまずご自宅にいらっしゃらない方々なんです ね、 ですね、国土交通省の方はね、はい、で家はどうするんですか
放置です放置
え家族頑張れですか、
うん、そうですね
家族頑張れ、
うん、基本はでもそうですね、
そうね、うん、まあ、あの消防の方警察の方ね皆さんそうだと思いますけれども、そうやってあの災害時をどうやって家族が乗り切るかっていうところもね必要じゃないかなと思いますので ね、 そうね、連絡方法等についてもちょっと話していただいておくといいんじゃないかなと思いますよ。さあここで1曲いきまして、まもるくんインフォメーションに参りたいと思います。続いての曲も
守くんインフォメーション、守くんインフォメーション、
守くんインフォメーションの時間です。今日の情報提供はこの方です。
はい、河川管理課の今津です。今日の守くんインフォメーションは、サバ川の不法投棄、ゴミの不法投棄のお知らせです。山口河川国道事務所ではサバ川の適正な管理を図るため、施設の点検、違法行為の監視、河川利用状況や自然環境の把握などを目的として河川パトロールを行っています。パトロールカーは、青色に塗装されていますので、サバ川沿いを走っているのを、目にされた方も、多いと思います。今日は、そのパトロールの報告の中から、ゴミの不法投棄について、お話をしたいと思います。大変残念なことなんですけども、毎年サバ川に多くのゴミが捨てられています。平成19年度は45件の不法投棄が確認されています。その翌年平成20年度は、19年度の2倍以上の115件が確認されました。今年度も多くの不法投棄が確認されておりまして、4月から12月末までの9ヶ月間に70件を超える不法投棄が確認されています。ゴミの内容は、一般家庭ゴミ、テレビ等の、家電類、コンクリート柄等の建設廃材など多岐にわたっております。夏場では花火の散乱やバーベキューの残骸等も目立っております。平成19年度並びに20年度に確認されたサバ川の不法投棄の内容や場所を示したゴミマップを事務所ホームページに掲載していますのでご覧ください。言うまでもありませんが、ゴミを捨てる行為は違法です。罰金や懲役刑も適用されることになります。不法投棄を見かけたとか、たくさんのゴミが捨てられているなどの情報がありましたら、サバ川出張所までご連絡をお願いします。サバ川出張所の連絡先は 0835-22-0898 です。きれいなサバ川を保つために皆様のご協力をお願いします。以上、守くんインフォメーションでした。
情報提供は山口河川国道事務所でした。時刻は午後7時49分を過ぎて、そろそろ番組も終わりに近くなってまいりました。まもるくんインフォメーションを今塚課長が一生懸命読んでる間、みんな試食するする
なんか 目にチラチラ入ってきました
みんな次にとか引っかいだったんですけども、今日はですね、ゴミの不法投棄のお話をしていただいたんですけども、やはり多くなってるんですか？
そうですね、やはり最近リサイクル費がかかるようになって、そんな家電とか冷蔵庫とかテレビとかですね、そういうのもなんか若干増えてるようですね。
せっかくね、綺麗なサバ川と言われてますから、またそういう大きなゴミが捨てられてしまうと、例えば水位がこう上がってしまった時とかっていうのは、やはり流れの妨げとかになったりもしますよね。
そうですね、環境上良くないものも流れる可能性もありますから、もうやめていただきたいですね。
で、もちろんもう不法投棄いけないし、思想になっている人を見たらそこは捨ててはいけないんですよっていうね、注意することもね、大切かもしれないですね。皆さんもぜひですね、美化にご協力いただきたいと思います。ゴミマップにつきましては山口河川国道事務所ホームページの方で確認できますので、ぜひこちらもご確認いただきたいと思います。サバ川というとね、皆さんがウォーキングを楽しまれるっていうので有名な川ですからね、やはりウォーキングしてるのにこうゴミがいっぱいあると、こうせっかく健康になろうと思ってるのにふわーってなってしまいがちですから、
そうです、ね、
気をつけていただきたいと思います。また大きなゴミを見つけられたらぜひご連絡をお願いしたいと思います。さあ、今日はサバ飯パーティーといいです、何の話をしているんだろうと、何の備えもなく番組に臨んでおりましたが本当に試食で終わってしまいました前回もですね、紹介しきれなかったんですけども、防災教育チャレンジプランというのがですね、内閣府で行われておりまして、この中で東北福祉大学の皆さんが実は一度は作ってみたいレシピ18ということで作ってらっしゃいます。このピンチヒッターという風な名前をつけてらっしゃるんですが、この方々もですね、サバ飯コンテストには毎回のようにエントリーされているようで、いろんなですね、これダウンロードすることができます。ホームページの方でダウンロードできまして、防災教育チャレンジプランピンチヒッターで検索していただきますと、一度は作ってみたいレシピ18というのが出てきます。でこの中にはですね、やはり幼児用のですね、レシピですとか、またご高齢の方に向けてのレシピなんかも載ってますから、なかなかこれは作ってみようというね、このレシピを見て思うことはないかもしれないですけども、少し覚えておいていただくだけで何かの時に役に立つかもしれませんので、いろんな情報をね、ゲットする練習をしていただきたいと思います。そして今日もたくさんのバーチ君たちやってまいりましたので、こういうものもいろんなインターネットでね、検索することもできます。今アウトドア商品を取り扱うお店でもね、結構取り扱いも始まってますからね、ぜひお声に調べていただいて、はい、また大量購入したい場合には FM マッシュに一声かけていただいて、それとアセンじゃないですけども、この辺りで買えますよってのをお教えできると思いますのでね。で、国土交通省もどうですか、皆さんの引き出しの中に一食ずつ
パワーは持ってますよ。
パンはカンデのパンね、
あれは持ってます、
ね、前回手を汚さずにね、取れるというパンですけどね、あります。今津課長の机の中には何か非常食あるんですか？
いや、備蓄しないですね。
備蓄しないんですか？
うち個人的に話すけどよくキャンプに行くんですよ、
はい、
でキャンプに本当にこれ便利ですね。
いいでしょうね、
簡単に、はい、なるべく食事を作る時間を短くして他に
遊ぶ時間できて、
そういう場合にですね、
お湯を沸かせばできますからね。子供たちも、お湯っていうのは結構危険なもんだと思いますけども、練習するのにもね、いいと思いますのでね、いろんなことに活用していただければと思います。ということで今日はサバ飯パーティーをお届けしてまいりました。そろそろお別れの時間やってまいりました。よかった、1時間終わってどうなることかと思いましたけども、無事に終了でございます、はい、来週はですね、竹本先生戻ってまいりまして、アカデミック講座としておりますが、面白いゲストがね、やってくることになってますよ。お楽しみにしてください。それではそろそろお別れの時間がやってまいりました。今日のお相手しましたのは、水の自由人浸水センター赤座隊の熊と、
減災研究会の岩本です。
玉口河川国道事務所の栗重です。
同じく今津です。
ということで、座ってる順番でご紹介いたしました。皆さんお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。